なるともう誰も止められない。ヨナタン王子よく分かっておりますから、戦場へと向かおうといたしましたが、この時です。諸将の間から若い声が響きます。お待ちください、お待ちください。見るとその声の主は立ち姿の美しい目のきれいな若者でございました。お待ちください。このような戦いにヨナタン王子自ら出ていく必要などございません。どうかこの私にお渡しくださいますよう。なんだお前、ダビデではないか。お前が行くというのか。やめておけやめておけ。盾ごと引きに相手のできるようなものではないのだ。あらな、もう子供の頃から戦っているようなものだから、お前はあそこへ控えておれ。王がこう言うのも当然でございます。この若者の名前をダビデと申しまして、盾ごとの名人、まあいい音楽を聴けば頭痛に少しはいいだろうというので家来たちが探してきた、まあ言ってみれば宮廷音楽家でございます。その宮廷音楽家が戦おうっていうんですから、さすがの王様も止めたところが、王様お言葉ではございますが、私もいつも盾ごとばかり弾いてるのではございません。家に帰れば羊飼いでございます。羊飼いというものは羊を守るためになら熊とでも獅子とでも戦います。私も戦ってまいりましたし、そのために神様に守っていただきました。あの大男との戦いにおきましても必ず守ってくださるはず。作戦もございますし、どうかこの私にお渡しくださいますよ。これを聞いて喜んだのが将軍のアブネ。もちろんこのダビデが勝てると思ったわけではない。ただとりあえずダビデ出しときゃ王様静かになるだろう。もしダビデが死んでも軍隊に影響はない、そう思いましたから、王様この者ここまで言っておりますから、今自信があるのでございましょう。いかがでございましょうか、一つやらせてみるというのは。おお、アブネルがそういうのなら、うん、やらせてみるか。よし、ダビデ見事討ち取ってまいれよ。はい、お任せください。ダビデそのまま戦場に向かおうといたしましたから、王様慌てて呼び止める。待て待て待て、お前まさかそのままの格好で行くつもりではあるまいな。いや、もちろんこのままで参りますが。いかんいかん、鎧とか兜とかそういうものはないのか。羊飼いにそのようなものがあるとお思いですか。ないか。誰がわしの鎧兜を持ってまいる。サウル王の鎧と兜が持ってこられまして、ダビデ生まれて初めて着てみたのでございますが、なんせ生まれて初めてのことでありますし、だいたいサウル王というのは背が高いのでございます。大きさが合わない。何を言ってるかよくわかんない。兜だけ外せ、兜だけ。王様これでは戦いようがございます。いつも通りの格好がいいんでございますが、ダビデ鎧を脱ぎ捨てまして、いつも通りの形、腰に革袋を一つぶら下げまして、手には羊飼い用の杖を持って戦場へと向かって行きます。途中で手頃な石を5つばかり拾って袋の中に放り込む。この時ダビデ、ダビデ、後ろから声がいたします。これはヨナタン王子様。ダビデ、お前はああなった時の父が止めようがないことを知っていて、私の身代わりになろうというのではないのか。もしそうならそんな心配は無用だ。王子である私の命もお前の命も、命は命で変わることはない。私だって自分のことは自分でやりたい。王子様、そのお言葉誠に嬉しく存じます。きっとヨナタン王子様はいい王様になられることでしょう。でも私は決して負けに行くつもりはございません。勝って帰ってくるつもりでございます。勝って帰ってくれば出世もできましょう。それはそうだが、でしたらどうぞお任せください。策もございますし、きっと神様も守ってくださいます。もし神様が守ってくださらないとしたら、それが神様のお考えということでございますから。 わかった。だがダビデ、私は王宮育ちだな。周りはわけのわからぬ大人ばかりだ。これまで一度も友というものを持ったことがないのだ。帰ってこい。帰ってきて私の友になってくれんか。承知いたしました。さあダビデが戦場へ出て行きます。待ちかねておりましたゴリアテ、どんな戦士が出てくるかと思ったら、兵服で杖持った若者が出てまいりましたから、若干が侮った感じでございました。
なんだその杖は。
俺のことを犬か何かだと思っておるのか。男、お前人の力で私を倒そうとしてるだろ。でも私は神の力でお前を撃つぞ。
黙れよ、お前など鳥の餌にしてくれるわ。
ゴリアテ手を大きく広げまして、ダビデを捕まえようといたしましたが、ダビデはパーッと走って距離を取る。杖をパッと投げ捨てますと、隠し持った秘密兵器の石投げ紐、石を入れるとくるくるくるっと回してピューン、石はまっすぐにゴリアテの額めがけてピーン、見事命中。ゴリアテドーンと倒れてピクリとも動かず、ダビデゆっくり歩み寄ると腰から七尺五寸の刀を抜きまして、その刀でゴリアテの首をバッサリ。思いもかけぬ出来事に両軍シーンと静まり返りましたが、この時ヨナタン王子の一喝が響きます。
見たか、ダビデがやった。イスラエルの者どもを送りを取るな。押せ
と大きな時の声、イスラエル軍がドーンペリシテに襲いかかって、この日イスラエルは歴史的大勝利を挙げたのでございます。サウル王大いに喜びまして、ダビデは宮廷音楽家から戦士へと出世をいたします。この後王子ヨナタンとも親友になりまして、ヨナタン王子戦士ダビデ並んで戦場に出ていく時には連戦連勝負け知らず。サウル王も随分ダビデを可愛がっていたのでございますが、戦いが一段落いたしまして凱旋帰国いたしますと、多くの国民がサウル王軍隊を待ち受けております。そのありさまはさながらオリンピックメダリストを迎える成田空港のようなありさま。サウルの姿が見えますとドーッと歓声が湧き上がりましたが、その後ニューヒーローダビデの姿が見えた途端、ドドドドーッと歓声が強くなる。さあこれを聞いて、ただでさえ気が弱いのに気が短いサウル王でございますから、急に不安になった。このままではいつか自分の王位があいつに取られてしまうかもしれない。この日以来サウルはダビデの命を狙うようになるのでございます。まず危険な戦場へと送り込んで敵の手で殺してもらおうといたしましたが、どんなに危険な戦場に送り込んでもダビデは手柄を立てて帰ってくる。仕方がないので、久しぶりに盾元でも聞かせてくれ、部屋に呼んだところで槍をダーッと投げつけましたが、これもかわされてしまう。さすがにこうなりますとダビデの方も命を狙われていることに気がつきましたから、親友のヨナタン王子に相談いたします。ヨナタン様、申し上げにくいことですが、私はサウル王に命を狙われているように思います。
ダビデ、いやまあ
さかそのようでや。確かにな、うちの親父は時々あの頭痛のせいでなんだかわけわからなくなる時もあるが、いくらなんでもお前がどれほどたくさんのことをしてくれたか、それくらいのことは分かっているはず。いやですが、この間久しぶりに呼ばれましたので行きましたら、槍を投げられました。あれはマジでございました。マジだったか、マジでございます。今晩も夕食に誘われているのでございますが、これ言ったら何が起こるか不安。信じたくはないが、分かった、今日は休め。私が父に言っておこう。父の様子を探ってちゃんとお前に知らせるから、どうかお願いします。そこでヨナタン王子、夕食の時間にサウル王のところへ出かけますと、
ヨナタン、何を死に参った？お前ではないな、ダビデはどうした？ダビデは、
そのことでございますが、何でも急に不幸があったようでございまして、家に帰らなければならないから父上によろしくとのことでござい、
今のか、準備をしたというのに全て無駄になるではないか。
父上、その準備と言われるのは一体何の準備でございましょう？
決まっておるではないか、 あいつを亡き者にせねばならぬのだぞ。
父上、まさかとは思っておりましたが、どうしてどうしてそのようなことを、あの者が私たちのため、いやイスラエルの国のためどれほど働いてくれたかお忘れになったのですか？
お前こそ何も分かっておらぬではないか。
よいか、
あの者をこのままにしておいたらわしの王位が奪われてしまうかもしれない。わしの王位が奪われたらお前だって王にはなれんのだぞ。
イスラエルの王位は神様がお決めになること。もし私よりダビデの方がふさわしければ、ダビデが王になればよいのだ。
お前は何を言っておるのだ？お前は誰の味方じゃ？王になる気がないならお前など死ね。
父上、ヨナタン王子、怒りに震えて部屋を出て行きます。するとサウル王は、
アブネル、アブネル、
こちらへ来い。
すぐにヨナタン王子に見張りをつけるのだ。きっとダビデに会うぞ。
ダビデに会ったらな、
二人とも裏切り者だ、殺してしまえ。
お言葉でございます。二人ともでございます。
二人ともと申したではないか、早くしろ。
ヨナタン王子も自分に見張りがついたことにはちゃんと気がついておりました。翌朝、弓と矢を持ち一人の子供を連れて裏の原っぱに出て行きます。弓に矢をつがえまして、ヒューと放ちますと、すまんが矢を拾ってきてくれんか。子供が走り始めると、子供の背中に向かって、
見たか、矢は遠くへ飛んだではないか。
実はこれがダビデと取り決めておいた合図でございます。サウル王にダビデの命を狙う気がなければ矢を近くに撃つ。しかし命を狙っていた時には遠くに撃つ。ヨナタン王子は子供に叫んでいると見せかけながらダビデに向かって、
見たか、遠くだ、遠くだ、急げ、走れ、振り返るな。
その言葉を聞いてダビデは足早にその場から逃げてゆく。これが親友ダビデとヨナタン王子の今生の別れとなるのでございます。この後、ヨナタン王子は父サウルをかばって戦死、イスラエルの第二代の王様にはダビデが就任することになるのでございますが、まだまだそこに至りますまでには面白い話がたくさんありまして、この話これからますます良くなっていくのでございますが、この続きはまたいつか読んでいただくことといたしまして、本日は旧約聖書サムエル記の中からダビデとヨナタン王子親友の物語、これをもちまして読み終わりでございます。ありがとうございます。